説教鈍い心、小宮山剛牧師。
今日の聖書箇所ですが、ちょうどこの日という言葉で始まっています。ちょうどこの日、日曜日のことでありますが、その2日前ですね、金曜日にイエス様は十字架におかかりになり、そこで死なれたわけであります。そして墓に葬られ、翌日の土曜日は安息日でありました。それでその日は休みの日だったわけですね。そして十字架の金曜日から3日目の日であります。で、その日のですね、もう夕方近くになっていたわけですけれども、二人の弟子がと書いてあります。二人の弟子、一人はクレオパという名前が18節に挙げられています。もう一人は誰かということなんですが、名前が書かれていないから分かりません。しかしこれはクレオパの妻ではないだろうか、そんなふうにこの考える考え方もあるようです。いずれにいたしましても初登場の名前なんですね。そういう2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かってと書いてあります。で、エマオっていうのはどこなのかっていうのは今日ではよくわからないわけであります。いくつか説があるんですが、その場所は特定するに至っていない。そしてこの60スタディオン離れたってありますですね。60スタディオンっていうのはキロメートルに直しますと、だいたい11キロメートルほどであるそうです。そうするとどれぐらいの距離かってことなんですが、地図で私も調べましてですね、この逗子教会からだいたいどれぐらいかなと思って調べました。そうすると、自動車でこう行ったとしてですね、この海岸沿いの道を西の方に行きますと、だいたいこう江ノ島の入り口の交差点まで 11.7 キロなんですね。ですからそのちょっと手前っていうぐらいの距離感になるかと思います。だいたいこの徒歩で 2,3 時間といったところではないかと思います。でこの二人の弟子はエルサレムからそちらの方へ向かって歩いていった。そのエマオはどうやら来週の箇所を見ますと、おそらくこれは自分たちの家がそちらの方にあった、あるいは自分の親戚かもしれないんですけども、そういうこの家が、でエルサレムはですね、この弟子たち もちろんイエス様が十字架につけられたのがエルサレムであるわけですけれども、このエルサレムには弟子たちが閉じこもっていた家があったわけですね。11人の使徒たちをはじめとして弟子たちが閉じこもっていた家、ユダヤ人指導者たちが今度はイエス様を処刑した彼らですね、今度は自分たちを捕らえに来るんじゃないか、そんなふうにこう恐れてですね、また自分たちの財政官ですね、イエス様を見捨ててしまったという、そういう恐れから閉じこもっていた、そのエルサレムの家から自分たちの村へ向かっていったと、そういうことであろうかと思います。どうしてこの二人の弟子は自分の村の方へ戻っていったのかということなんですけれども、この二人も弟子であったわけですね。それはやはりこの信じていたイエス様が死んでしまったということであります。自分たちが全てを捨てて従っていったそのイエス様、この方こそ救い主メシアであると、そう信じて従ってきたイエス様があろうことか十字架というですね、処刑台にかけられて死んでしまわれた、その大きな衝撃ですね、 まさかそんなことになるとは思っていなかった。この方こそイスラエルを解放する方だとこう信じていたとありますが、まさかイエス様が捕らえられて死んでしまうなどとは思ってなかったわけであります。その信じていたイエス様が死んでしまわれたんですから、これはもう全ては終わったということになるわけなんですね。まあそういうこの衝撃、失意といいますか、失望、落胆といいますか、挫折感といいますか、まあそういうショッキングな出来事の中に置かれていた彼らであります。先ほど言いましたように人たちはイエス様を守る、あるいはイエス様のためなら命をも惜しまない、そう言っていた彼らがですね、土壇場になってイエス様を見捨ててしまうというその人間の弱さですね、そしてこの罪深さ、そういう自分自身に対する罪責感でどん底に突き落とされていたわけということを先週ご一緒に学んだわけですが、この二人の弟子も同じような思いではなかったでしょうか。17節を見ると二人は暗い顔をしてとこうありますように、まだ復活は信じられていないんですね。それは信じられていない、まあそういうことであります。そうしますと、このイエス様に従ってエルサレムまで来たけれども、そのイエス様がエルサレムで死んでしまわれた、まあ弟子たちは一緒に安息日が終わるこの日曜日の時まで過ごしてきたけれども、いつまでもエルサレムにとどまっているわけにはいかないということであろうかと思います。もう終わったということなんですね。残念ながら悲しいけれども、イエス様は死んでしまわれた、全ては終わったのだと、まあそういう挫折感の中にいたわけですが、いつまでもそうしたらエルサレムにとどまるわけにもいかない、自分たちにもふと気がついてみれば生活があるわけですね。生きていかなくてはならないわけです。私たちも経験するところでありますが、葬儀があり、葬儀が終わって、まあ、葬儀の時は親戚やいろんな人がこの来てくれるわけですけれども、終わりますとこの集まってきていた親戚もだんだんとこう帰っていくようにですね、この二人の弟子もいつまでもエルサレムにとどまっているわけにはもうこうなったらいかない、まあ悲しいけれども自分たちの生活の場に戻っていかなくてはならない、生きていかなくてはならない、まあそういうことであっただろうと思います。つまりこの二人の弟子にとってはですね、まああのイエス様に従っていった、あのいろいろな神様の奇跡がなされた、そしてお近くで神様のお話を聞いた、あの輝くような日々がですね、もう夢のように消えていく、まあ、そういう出来事になっていきつつあったのではないかと思います。つまりイエス様のその出来事というのは、もうエピソードとしてですね、単なる思い出としてだんだんと教えられていく、そういうところに置かれていただろうと思うのであります。そしてこの二人はエルサレムから去って自分たちの村へと戻っていく、そういう途上の出来事であります。さてそうしますと、そこにですね、蘇ったイエス様が、まあ、この突然こう現れて、そして、まあ、つまりいつの間にかこう近づいてきておられたんですね。そしてこの一緒に歩き始められたと書かれています。蘇ったイエス様、先週の聖書の箇所ではまだ登場しておられませんでしたけれども、今日の箇所ではいつの間にかこの自分の家へと戻っていく、その二人の弟子のところに近づいてこられて一緒に歩き始められたというんですね。ところがこの弟子たちはそれがイエス様だとは気がつかないわけであります。 どうしてかっていうと、16節に書かれていますように、二人の 目が遮られていたというわけなんですね。二人の目が遮られていて、それがイエス様だとは気がつかなかったっていうのは、一体どういうことだろうと、こう、私たちは不思議にこう思うんじゃないんでしょうか。まあ、いろんなこの解説があるわけです。例えば、復活されたイエス様は、以前とは違うお顔をしていたとかですね。まあ、なるほど、それだったらすぐには分からないかもしれません。あるいは、鼻からこの二人は、まあ、他の弟子たちもそうなんですけれども、イエス様が、死んだイエス様がよみがえるなんてことは、もう頭の片隅にもなかったので、そのイエス様を見ても、もうそんなこと思いもよらなかったと、それがイエス様であるとはですね、まあ、そういう考え方もあるようです。またこのイエス様はこの時、顔を隠しておられたんじゃないか、まあ、そんなこの解説もあるようなんですね。まあ、しかしそのいずれもですね、よく考えてみますと、なんかちょっと変な気がいたしますね。どうも違うんじゃないか。そうしますと、この二人の目が遮られていて、イエス、それがイエス様だと分からなかったっていうのは、やはりこの神様がイエス様、復活のイエス様を認識できないようにそうさせたんじゃないか、そんなふうにこう思えてくるわけです。さて、二人に対してイエス様が声をおかけになるわけですね。歩きながらやり取りしているその話は何のことですかとこうおっしゃった。そうすると二人はこの暗い顔をして立ち止まった。そしてクレオパが答えたわけです。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですかと、こういうふうに言うわけです。この数日エルサレムで起こったことをあなたは知らないんですかと、みんな知ってるはずじゃないんですかと。つまりこれは何のことかというと、この主労の主日ですね、1週間前の日曜日、主労の主日にイエス様が群衆の歓迎を受けて、大歓迎を受けてエルサレムの町にロバの子に乗って流行られた。それに始まる出来事であります。そしてしかし捕らえられ、十字架につけられて死んでしまわれた、まあ、そういう一連の出来事をあなただけはご存じなかったのですかと、こういうふうにこの言ったわけなんですね。まあ、この当の本人であるイエス様に対して、あなただけはご存じなかったんですかって聞くのはいかにも滑稽なことに違いないわけであります。二人はですね、まあ、イエス様はどんなことですかとこうおっしゃったんで、二人は言ったと。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたと。また私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていましたと、こういうふうにこう言ってるんですね。あの方イエス様こそイスラエルを解放してくださる。つまりこの二人はですね、多くの他のユダヤ人がそうであったように、メシア、救い主っていうのは今ローマ帝国に占領支配されているこのユダヤをですね、独立させてくださる、そういう革命指導者であると、まあ、そういうこの救い主である、そして民族を解放してくれる、ダビデ王朝を再来させてくれる、そういう救い主だとこう信じていたことがわかります。ところがその方が十字架につけられて死んでしまわれた。まあ、それは大変ショッキングなことであるし、挫折であったと、終わりであったということなんですね。 ところが今朝仲間の婦人たちがそのイエス様の墓へ行ったところを、墓が空っぽであったと。イエス様の遺体が見当たらなかった。他の仲間も駆けつけたけれどもやっぱりなかった。婦人たちは天使たちが現れてイエス様生きておられる、蘇られたとこう天使が言ったっていうんだっていうんですね。でそのことをこの2人はエルサレムからエマオに向かってる途中でああでもないこうでもないとこう話していたっていうことなんですね。どうしてイエス様は死んでしまったんだろうか。それにしても仲間の婦人たちに天使たちが告げたっていうのはあれは夢幻なんじゃないんだろうかとかですね、まあ、そんなようなことかもしれません。まあそういうことをこの今話し合いながら歩いていたんだというわけであります。そういたしますとこのイエス様がですね、ああ物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないかとこうおっしゃいました。ああ物分かりが悪く心が鈍くというふうにこうおっしゃって、これは嘆きの言葉であります。なんと君たちは物分かりが悪いのか、どうしてそんなに心が鈍いのかというこう嘆いておられるわけですね。嘆いているけどもイエス様は去ってしまうんじゃない、熱心にそこから語り始められるんですね。お見捨てにならないわけです。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。苦しみというのは今この二人の弟子たちが振り返っていたそのイエス様の十字架のことでありますけれども、その後栄光に入るはずだったのではないかと。この栄光というのはですね、何かと言いますと、栄光というのは聖書では神様に属することであります。人間のものではありません。神様に属することです。神様だけが栄光にふさわしい方として聖書は繰り返し説いてるわけですね。じゃあこの栄光に入るっていうのは何か。それは栄光の神のところに行かれる、神の国に行かれる、つまりよみがえられて天に昇られ、神の国へと行かれる、そういうことではなかったかと。つまりそれは敗北ではなくて、敗北に君たちは見えてるかもしれない、しかしそうではない、栄光なんだと。そうではなかったのかと。復活のことはですね、これまでイエス様が十字架にかけられる前も何度か弟子たちにお話になってたことです。そしてさらにこのイエス様は聖書全体、モーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたってご自分について書かれていることを説明されたと記されています。つまり聖書全体についてメシア、キリストについて預言されていること、そのことを語り始められた。あ、なんと心が鈍いものよとこう嘆かれたイエス様が再び熱心にこの弟子たちにその鈍い心をなんとかこの分からせようとですね、聖書全体にわたってその予言が記されていることを説明されたというのであります。でここなんですけれども、この二人の弟子たちはイエス様が復活されてそこにおられるっていうことがわからないわけですね。目が遮られていて、でもしこのイエス様がいや復活は本当だということだけをですね、この二人の弟子に分からせようとなさるとなら、それは何もこう聖書全体にわたって解き始められたっていう こういう回りくどいことをされなくても、十字架につけられた時の自分の手ですね、その釘の跡、そして槍で刺された脇腹の傷の跡、そしてやはり十字架で貫通されたその足首ですね、それを見せになれば、ほら私だと、そしておっしゃればよかったはずであります。ところがイエス様はそういう目に見える証拠を示して、イエス様を復活されたってことをこの二人の弟子に証明されたんじゃなくて、聖書の言葉を最初から解き始めて、実は聖書はこの救い主のこと、そして受難と復活のことをこういうふうに書いてるんだということを解き始められたっていうんですね。これはイエス様ご自身が私たちに教えていることではないでしょうか。つまり復活、このキリストについて必要なことは全て聖書に書かれているということであります。救いについて必要なことは全て聖書に書かれている。だからそれを見ようと、それを悟れというふうにこうおっしゃっている。つまりイエス様のよみがえりっていうのは、この手足の釘の跡、そして脇腹の槍の跡、その釘の跡をよく見、そして顔をよく見て、ほら私だというふうにこう見て信じるよりも、聖書の言葉を悟って信じなさいとこうおっしゃっているように思えるわけですね。これは私たちにとってもメッセージとなっていると思います。私たちは直接イエス様にお目にかかりたいと願わないでしょうか。私は今まで何度もイエス様、あなたは何とかしてこの世にいるうちに見たいのですと、直接どうぞ見せてください。でもそれは叶いませんでした。しかし私たちは時にそのようにこの直接よみがえられたイエス様を神の国に行く前にですね、お目にかかりたい、そしてどんなにこう癒されるだろうか、慰められるだろうか、そういうふうにこう思うわけですけれども、ここでイエス様が聖書を通して教えておられることは、見て信じるよりも全て必要十分なことは聖書に書かれている、その言葉を持って信じなさい、悟りなさい、そういうふうにこうおっしゃっているのではないかと思います。さてこの今日の聖書の箇所ですけれども、二人の弟子はいつの間にかですね、共に歩いておられるイエス様はそこにいたんですけれども、それがイエス様であるとは気がつかなかったわけなんですね。そして相変わらず暗い顔をしていたわけです。それがイエス様だとわからないけれどもですね、この弟子たちがその途中で、あ、これはイエス様だと、よみがえられて今一緒にこう歩んでおられるんだということがですね、もし分かったらどんな大きな喜びになっただろうかと思うんですね。もう全ての疑問や心配は解決されたんじゃないか。あのイエスさん、十字架にかかるまで共に歩んだ、あの神の技をイエス様としてなさる、病気の人を癒され、数々の不思議な奇跡を行われ、そして神の国の喜ばしい知らせを語ってこられた、このイエス様が今よみがえられてここに共におられるんだということに気がついた、まあ、それは大きなですね、もう何にも変えがたい、もう全ての問題は解決するような、まあ、そういうことになっただろうと思います。で、私たちはこのことからですね、私たちにも今日の聖書は大切なことを教えていると思います。それは この時二人の弟子とイエス様ともにいつの間にか歩んでおられたわけですけれども、私たちはどうでしょう。私たちは聖書を読みますと、聖霊によってですね、イエス様は天に帰られたわけですが、ペンテコステの日に聖霊が来られたわけですね。そして聖霊が来られたということは、それはイエス様が来られたということと同じなんだと、こう主はおっしゃっておられるわけなんですね。ということは、私たちも実はイエス様を信じたときに聖霊をいただく、聖霊が共にいてくださるようになったのだとすれば、実は私たちも目で見ることはできないけれども、そのイエス様が共にここに私たちと共に歩んでくださっているはずなんですね。いるはずなんです。ところが私たちはこの二人の弟子のようにですね、暗く沈み込んでいるかもしれません。あるいはイエス様から、あなたはそれ何を話し合ってるんですかと、こう言われているかもしれない。ああ、なんと心の鈍い、預言者たちの言ったことを信じられない者たちよと嘆かれるかもしれない。でもそこにこの実はイエス様を信じる者と共にですね、目に見ることはできませんが、聖霊によってイエス様が確かに共に歩んでくださる、その子に気がついたのなら、そのことに目が開かれたなら、どんなに幸いかと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、よみがえられた主イエス・キリストがいつの間にかこの二人の弟子と共に歩んでいかれ、そして聖書全体にわたって解き明かされました。私たちもこの地上を歩んでいる今、直接そのイエス様にお目にかかることができないかもしれませんが、しかしイエス様を信じた時、聖霊が私たちのうちに住まわれ、そして共に歩んでください。このことをどうぞ心に留めさせてください。よみがえられた主が共に歩んでくださる、感謝いたします。どうぞこの福音がすべての人々のところに届けられますようにと願います。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。